Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1868回5月29日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
でこんばんは。
なんか今一瞬ね、
うん、
違うこと言おうとしたんだけど、なんかちょっと大人になったな、自分を止めた今。
何言おうとした？
こんばんは、田原幸太郎ですって古言おうとしかけて自分を止めた。もう一人の自分がやめなさいって言って
古
こんばんはって言ったら田原幸太郎でしょ。
うん、こんばんは。田原幸太郎がやっぱ浮かんでくるな。
なんとかミーシャとったっけ、あの女の人。
幸田シャーミンのことはない、もしかして。
あ、そうそうそうそう。
ミーシャはミーシャは今の歌う人じゃん。
そっか、よく出ましたね、
幸田シャーミン、
うん、
すごいな、幸田シャーミンが出てきたな。
っていうか、私の言おうとしたことをすぐあのするっていうのが、やっぱり長年あの一緒にソラウミ IT ニュースを写真していただいてるおかげですね。
あ、イガリンピタリンさん、こんばんは。
こんばんは。
気温は上がったけど、そこまで暑くなかったな。湿度が低かったせいだろうな。
あ、さっぱりしましたね。
うん、さっぱり、あっさり、さっぱり、あっさり、
酢のような。
まあまだ梅雨に入ってないから湿度がそこまで上がんないから蒸し暑い。これ多分梅雨明けの夏だと蒸し暑い状態なんだろうな。明日はまたちょっと気温が上がるみたいですけどね。
もういいでって言っても今から暑くなるもんね。
これからでよ、本番は。
これからでよ、これからでよ、
これからでよ。はい、まあ梅雨が来て夏が来て台風のシーズンがやってきますが、ウェザーニュースさん、今年の台風の発生個数の予想を27個前後という予想を出してらっしゃいますよ。
まあまあ例年そんな感じ。
うん、まあ例年よりもどうなんだろうね。
30個いったら多いって感じでしょ、だって。
うん、そうだね。まあ平年並みぐらいの予想かな。
うん、多分ね。
ただ今年の台風はエルニーニョの影響で、秋に発生する台風は長寿の台風が発生するらしいですよ。長持ちする台風。
それは困るね。
うん、あのここ 2、3年ぐらいあの北海道へまで上陸するような台風がいるじゃん。
うん、
あんな台風がまた今年も発生するんじゃないいう予想だそうですよ。
まあだってそれこそこの間北海道が38度だ39度だっていうような風になってきたけど、北海道にさ台風行ってもおかしくないような感じだよね今。
今ね、
そのうち北海道も梅雨入りするん違う
気候が変わって、
うん、
でも北海道に台風が上陸するとポテトチップスが減って困るんだよな
それ、
うん、そこポテチが散歩さんこんばんは。
こんばんは。
はい、ということでまあこれから梅雨に入るとまたジメジメして暑い暑いはねいけませんよ。アイスクリームが美味しい美味しいって食べないけませんよ。
アイスクリームね、
スキちゃん昨夜食べようと思って買ってきたアイスクリーム我慢してまだ冷蔵庫の中にあるらしいぞ
うん、あのまたあの皆さんのおすすめアイスを一押しアイスっていうのかな、またよかったら教えてくださいね
スキちゃんは小豆アイスだよな。小豆の入って
るこの度は、うん、あのずっと長いこと長年あるあの北海道小豆の入ったあのバニラアイスも入って下の方氷があるやつなんだけど、基本かき氷好きじゃないので本当は氷いらないんだけどね
贅沢だな
小豆が食べたい
はい、それじゃあ本編の方行ってみますよ、
はい、ちなみにゆうちゃんの好きなアイスは何ですか？
あ、最近売れてるチョコミント味のアイス、スキちゃんの嫌いな、
まああれはね
はい、それではまず最初は、ポケモンニュースからいきたいと思います。エンガジェット日本語版にあった記事です。すべてのポケモンが集まる場所ポケモンホームクラウドサービスで提供という記事が上がってました。株式会社ポケモンはポケモンのゲームを集約するポケモンホームを発表しました、来年2020年の秋から展開しますということで、まだちょっと先の話ですけどね、ポケモンホームは 3DS のポケモン本編やスイッチのポケットモンスターソードシールドポケットモンスターレッツゴーピカチュウ EV スマートフォンアプリのポケモン GO などで集めたポケモンを集約できるクラウドサービスです。海外のユーザーとのポケモン交換などにも対応しますということで、ポケモンにもクラウドが入ってくるらしいよ、
はあ、すごいね
3DS で提供しているポケモンバンクのコンセプトをクラウドサービス上で実現したもので、スマートフォン向けのポケモン GO にも対応するなど対応タイトルに広がりを見せています。ポケモンの石原社長はサービス提供の次の段階として集めたポケモンを使える新たな遊びを提供したいと語ったと。だからポケモン GO とかで集めたポケモンを一旦このクラウドへ預けて、でクラウド上でまあ今までもできてた友達との交換とかに加えて世界中の人とポケモンの交換ができるようになると、きっとこれは有料サービスだろうね、多分そうだと思う、知らない人ともできるんじゃないかな。多分お金取るんじゃないかなと思いますけどね
でもやりたいでしょ、だって日本にないようなポケモン手に入るかもしれんってことでしょ。
ああそうそう、海外限定のポケモンってのもあるからね、来年初旬ローンチ予定ということだそうです。そしてもう一つ こちらもエンガジェット日本語版にあった記事です。睡眠もポケモンと一緒に、新デバイスポケモン GO プラスプラスという記事が上がってました。ポケモンと任天堂はポケモンと任天堂はポケモン GO などで使える新デバイスポケモン GO プラスプラスを発表しました。ポケモン GO プラスの機能に加えて睡眠計測も対応しますということで、ポケモンと一緒に寝れるみたいですよ。
どうやって、
ポケモン GO プラスプラスはスマートフォンと Bluetooth で連携するデバイスです。任天堂が開発し、ポケモンのゲームで使える周辺機器として販売されますと、ナイアンティックからはポケモン GO での対応が表明されていますと。で、今ポケモン GO プラスっていうのはあるんですよね。昼間はポケモン GO のプレイをサポートし、夜は加速度センサーを用いて睡眠の状態を計測しスマホに記録しますという機能だそうですよ。この記事には動画のリンクはないか。さっき、7時前のニュースでこの記事、このニュース流れてたけど、人間が寝ている横にピカチュウが来て添い寝する映像が流れてましたけどね。まあ、ピカチュウは出てこないと思いますけどね。いやいやいや、あくまでもそういう感じのコンセプトでっていうことなんだろうけどね。まあ睡眠をトラッキングする方法はアプリとか、まあ、アップルウォッチでもできますけども、まあ、そういう機能をこのポケモン GO プラスプラスに持たせるということのようですよ。これいつ発売なのかな、それに関しては出てないのかな、記事の中では。
2020年じゃない、
これも2020年かい。
あ、分からん。ポケモンスリープは2020年って書いてあるね。
ああ。で、この発表に合わせて、これは何誰だっけ、カビゴン。カビゴンが寝てるんですよ。今ポケモン GO を立ち上げると。私もポケモン GO を立ち上げて寝てるカビゴンを捕まえましたけどね。
え、このニュースのつながりで寝てるの？
そうそうそうそう、このニュースつながりです。これをちょっと貼り付けてみようか。これLINE の方にもこの写真を上げてますけどね。カビゴンが寝てるんですよ。この記事の中にはカビゴンが街の中至る所へ寝てるスクリーンショットがありますけどね
これはずっと寝たままなの？
ボール投げて取り損なうとなんか寝返り打つんですよ。で、捕まえると普通に立ち上がる。だから捕まえたカビゴン表示させても普通のカビゴンと変わんないんですよ。ただ街の中で寝てるとカビゴンが、
カビゴンだけが寝てるん？他のは寝てない。
どうもカビゴンだけみたいですよ。他のは寝てないんじゃないかな。確かにね。
ルージュラとか寝てない？
ルージュラは寝てないな。まだ会ったことはないけど、多分カビゴンだけだと思いますよ。この寝てる状態は。
でも俺見てみたい、寝とるの。
あ、これ捕獲するとあくびという技を覚えるそうですよ。
え、捕獲したんでしょ？
捕獲した。はい、ということでこの寝てるカビゴンがいつまで街の中に転がってるかよく分かりませんけどね。捕まえたい人は早い方がいいかもしれませんね。 上澄さんこんばんは。
こんばんは。
私の好きなセブンティーンズアイスは20円高くなり、最安値でも150円ですので、今はヨークベニマルにおいて80円のチェリー小豆アイスを食べています。安いしカロリー少なくて嬉しい。200カロリー。
へーどんなアイス？チェリー小豆ってチェリーと小豆。
ヨークベニマルってイトーヨーカドー系列だっけ？
確かそうだったじゃなかったっけ？
よね、確か。島根にはないね、ヨークベニマルは。
ないですね。
のぶすみさん送って、速達で速達じゃ間に合わんか。
冷凍便、
クール宅急便はい、それでは次の記事ですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。速報、アップル iPod Touch 第7世代を発表、 A10 チップを搭載という記事が上がってました。アップルは5月28日 iPod Touch 第7世代を発表しました。A10 フュージョンチップを搭載し、拡張現実 AR に対応したほか、グループフェイスタイムも利用可能ですと。今週後半から発売を開始するということですね。A10 チップ搭載したことで、ゲームのほか AR 機能、グループフェイスタイムも活用可能となっています。最大ストレージ容量は 256GB が追加されていますと。あとヘッドホンジャックも搭載されるということだそうですよ。で、前のモデルが2015年の7月に発売されてるんですが、これと比較して最大パフォーマンスが2倍高速化し、グラフィックス性能は最大3倍向上したという説明があるそうですね。 A8 から A10 だから1つ飛ばしかな、プロセッサー的にはでカメラが8メガピクセルのカメラ、これは8メガピクセルは背面のカメラの話だろうな、フロント側は歌ってないかな。4インチのディスプレイサイズ、重さ 88g ということはそうですね。でカラーバリーは6色、ピンク、シルバー、スペースグレイ、ゴールドルー、プロダクトレッドで、お値段が、一番安い 32GB モデルが 21,800 円だそうです。128GB モデルが 32,800 円、そして、ストレージマックスの 256GB モデルが 43,800 円。アップルオンラインストアで配送予定日は5月30日と案内をしているということはそうですね。これはタッチ ID はついてないのかな。どうもホームボタン上にはあの四角い昔ながらのマークが入ったままに見えるような、これ
四角いマーク、
昔タッチ ID あのボタンの真ん中に四角い白で、白というかまあ四角いマークが書いてあったじゃない。今のタッチ ID が搭載されるようになってから無地のボタンになってるけど、覚えてない？
覚えてない。
四角、うん、丸いボタンに正方形の
丸いのの中に四角があった。
うん、四角が印刷されてた。
全然記憶にないです
そうなのかい。カメラのことはどっかに書いてあるかな、書いてないかな。 基本的には全モデル第6世代とあんまり見た目変わってないんですよね。まあ、カラバリも同じ6色だし、ディスプレイも同じ4インチだし、解像度も同じ 326ppi ですね。でサイズも一緒です。全く一緒だからケースはそのままもしあれば使えるってことだな。あと Wi-Fi も対応しているものは同じ ABGNAC ですね。セカ Bluetooth も 4.1 で同じ。あと何が違うかな、あ、写真とか動画新しいフォーマットに一応対応してるんですね。
それ2つ目の記事だよね。これも貼り付けんといけんの？
ん？2つ目の記事って言うと？
そうかいな。違う、1つ目でいいの？
うん、あ、1つ目でいいですよ。1つ目でいい、1つ目で。あ、フロント側は 1.2 メガピクセルだから変わってないな。F2.2。背面側は8メガピクセルの F2.4。これも前と変わってないんですね。
どこ見て言ってんの？
あ、これはね、あの違う。第6世代と第7世代を比較している一覧表があるんで、僕今それを見ながら喋ってるんだけどね。
あ、だけどその記事がここにあるけ、これも貼るの？って聞いたんだけどさっき。
あ、それはいいと思うよ。あの最初の記事に URL がついてるから、うん、まあ大きく変わったのはチップが変わったってとこですね。のぶすみさん、セブン&アイグループだと扱っていると思うけど、セブンイレブン行くとあるってことか、そののぶすみさんご愛用のアイス。
あ、チェリー小豆。
うん、
チェリーってさくらんぼでしょ。
そうだね。
だって、
あ、岩成君こんばんは。
ほら、こんばんは。
iPod Touch 欲しいな。
あ、そうか、岩成君はそうだよね、
アンドロイドだもんな。
まだアンドロイド使ってんだね、相変わらず。 iPhone に来ないんだね。君は
来ないんだね。
来ないんだね。
iPod、 アパネじゃない、ポッドキャスト専用機になってるけど、あ、今の現行機。信澄さん、佐藤錦、佐藤錦ってあれ、あ、サクランボの品種だっけ。
そうそうそうそう、だ、そうそうそうそう、佐藤錦と小豆、サクランボと小豆ってなんかど合うんだ、私の中ではちょっと
合わない、
うんって思ったけど。まあ、あんこは何でも合うか。
まあね。あ、月ちゃんが言ってたのはそういう意味か。じゃあ、あの、この2つ目も今 URL 上げといて。
もういいよ、読んだから。もう次のニュースじゃん、だって。
だって皆さん。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS13 のスクリーンショットが流出、ダークモードや新アプリの存在が明らかに、という記事が上がってました。iOS13 のスクリーンショットを、925Mac が公開していますと。以前から噂のあったダークモードをはじめ、デザインが刷新されるリマインダー、iPhone を探すと友達を探すを統合した新アプリについて報じられています、ということで、この iOS13 は多分来週開催される WWDC で発表される新しい OS だとは思いますけどね。
来週だっけ？
来週の3日ですね。あ、3日日本時間だと4日の午前2時から4時まで、
火曜日の
朝だね。 WWDC、 そうですね。 画面を黒っぽい色調に統一するダークモードは設定アプリまたはコントロールセンターからオンできると925Mac は報じていますと。ダークモードに設定するとホーム画面では画面下のドック部分の背景がやや黒っぽくなるのが確認できますということですね。あと iOS13 ではダークモードに合わせた壁紙が提供されるだろうと予測しています。ミュージックアプリは背景色は黒一色に統一されるということだそうですね。iPhone X 以降で採用されている有機 EL ディスプレイでは黒の表示に電力を消費しないので消費電力を抑える効果も期待できそうですと。あと iPad 用リマインダーアプリはサイドバーで画面を分割することができるということだそうですね。リマインダーアプリはiOS13 と macOS10.15 の両方でデザインが刷新されますと。あと家族やデバイスを探せる新しいアプリ Find Me Find My、 これは iPhone 探すと友達を探すを統合した Find My iPhone と Find My Friend、 この2つのアプリが統合してFind My、 これ日本語表示になると何になるんだろう。自分を探す、
My を探す、
My を探す、自分を探すになるのかな日本語表記は。
いや、
はい、
いや My ってだって iPhone は自分のだし友達は My フレンドだしで My なんじゃない。
でも多分日本語の名前がつくはずだよこれ。今でも iPhone を探すとか友達を探すっていう日本語の名前がついてるからな。
じゃあ iPhone や友達を探す
長い入りきらないよ、はい、ということでこちらも WWDC でまあ発表されるでしょうね。はい、もう一つ WWDC で発表されるものの予測が出てます。気になる気になるさんにあった記事です。次期 MacOS の正式名称は、マンモス、モントレッ、リンコン、スカイラインが候補に浮上という記事が上がってます。
なんか今日すごい私だけミツさんの声がすごいプッツンプッツンするんだけど皆さんにはちゃんと聞こえてるんだろうか。皆さんの
ところで私の声がプッツンプッツンになってます。自分の声は自分のところでエコーバックさせてないから分かんないんだけどな。
いや私だけならいいけどさっきもだけ始める前に電話切れたでしょ。電話切れたっていうか、
うんうん、
それの
続きじゃない。
うん、
特に皆さん書き込みしてこないとこ見ると問題はなさそうだよ。
じゃあどうぞ。
のぶすみさん、いちご大福が美味しいように。砂糖錦も美味しいってい
ちごだもん。
江口さん、こんばんは。
こんばんは。
iPod Touch の第何世代出ましたね。今さら出してもなスルーだな
あ、そうか、江口さんも一時なんか欲しい言うとったもんね。
あー
って覚えてないくせに。
覚えてるよはい、アップルは現地時間の6月3日より開幕する WWDC19 で次期 MacOS こと MacOS10.15 の正式に発表すると見られていますが、 Mac Rumors がその MacOS10.15 の正式名称を予想していますということで、昔は猫科の動物で来てたんですけども最近は国立公園、地名を持ってきてますけどね。まあ多分今回も地名じゃないかということで4つの候補を挙げてらっしゃいます。1つ目がマンモス。 これは象のでっかいのじゃないですよ、うん、マンモスレイクやマンモス山、マンモス山周辺のエリアを指しており、マンモスの商標は出願から数年間の保留期間、今月初め5月7日に承認されたばかりの名称となっていますということで、マンモスレースとかマンモス山、マンモス山、マンモス山、
マンモス
というのがアメリカにあるみたいですよ。2つ目がモントレー、カリフォルニア州中央部にある、郡や町、港などの名称。3つ目がリンコン、カリフォルニア州南部にあるサーフィンスポットの名称。そして4つ目スカイライン、サンフランシスコの南にあるサンタクルーズ山脈の尾根を走る道路の名前から来てる。
あれ？
ん？
走ったね。
でした。走ったよ。
道路の名前走ったね。
スカイライン？
ブルーバード？違う違う。
ブルー違うでしょ。
でもなんかブルーバードに似たような読み方じゃない？ボールバウブーボール
バウバウ
バード。
はい、でここの中で一番有力じゃないかと、予想されているのがマンモスだそうですよ。
なんか初め人間の歌歌うぞ。
でもこれ全部国立公園というか国定公園の名前じゃないよな多分。国定公園の名前取るのやめるのかい、もしかして。
なんか誰もが知っとるんかって言うと、いや私らが知らんだけだって言われたらそれまでだけど、なんか最近それこそモハベにしてもさ
あ、でもモハベ砂漠って有名な砂漠があるじゃん。まだモハベは分かるけど、この4つの中で知ってる地名って言われたらモントレーしかないよ僕。
あらかわいそうに。
マンモスはゾウさん思い浮かべるし、スカイラインは日産の車を
思い浮かべるし、車だし。私3つ目これ最初リンコンっていうの、リンカーンかな、リンカーンみたいなスペルだなと思って見とったけどリンコンだったという。
、まあ、リンコンです。
いい、うちらがなんだかんだ言ったってもう、あのアホな2人が揃って何言うとるかいなってなるから、次に行きましょう。
これアンドロイドみたいに ABC 順番にすりゃいいのにな、予想しやすいのに。
なんかもうちょっと楽しい名前がいいなあ。それこそアンドロイド食べ物でしょ。
ああスイーツの名前ね。
なんかすいた。
岩成くんスカイライン車の名前じゃん。
そうそう
だよね、普通車の名前を思い浮かべるよね、スカイラインって言われたら。のぶすみさん、マンモスケープ国立公園。あ、国立公園なんだ一番は。
ブルーバール、ブルーバードじゃなくてブルーバールなんだ、さすが岩成きゃん。
ちょーちゃんこんばんは。
こんばんは。
ジミちゃんもこんばんは。
こんばんは。ジミちゃんおる？
あ、コインくれてる。
あ、そうなんだ、私には見えなかった。
のぶすみさん、モントレーアメリカ海軍の航空母艦インディペンデンス級航空母艦、現役退役、現在退役。あ、モントレーっていう航空母艦があるってことか。お散歩さん、アンドロイドの最新のは食べ物の名前になってなかったと思うよ。食べ物じゃなかったっけ
今。何、
今最新は確かまだアルファベットで表記されてるよね。あれ つくんじゃないのかな、つかないのかな。江口さん、スカイラインといえばプリンス自動車
プリンス、日産プリンス、
日産プリンス、
ケンメリ、
それはスカイライン、あ、スカイラインね、ケントメリーのスカイラインね
何か違うこと言いましたか、私。
いや、合ってたよはい、それでは次のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPods のリサイクルにかかる費用は再生材料のかかん再生材料の価値を上回るはてなという記事が上がってました。Apple は iPhone とか Mac、回収したものをバラバラにして使えるものと使えないものを分けて再利用してるんですけども、 AirPods に関しては、使い捨てじゃないかという非難を受けているそうですね。で、これについて Apple は AirPods のリサイクル状況についてオンラインメディアに説明をしましたと。AirPods のバッテリー駆動時間は使用開始から2年ほどで半減すると言われており、バッテリー交換が事実上不可能なことから使い捨てのデバイスであると、痛烈に非難を浴びていると。で、Apple さんは AirPods がほとんど修理不能であり、バッテリー駆動時間を使用するにつれて短くなることを認めていると。しかしながら Apple は同時に AirPods のリサイクル可能であるとも主張しています。使用し終わった AirPods を Apple Store に持ち込んでリサイクルに出すこともできるようですと。ただこれリサイクル機械を使ってバラすことができないらしいんで、人の手でバラすらしいんですよね。ペンチなどの工具を使って人間の手で行う必要があると。リサイクル費用は再生材料の価値よりも高くつくことが分かっているということで、リサイクルしようとすると費用の方が高くかかってリサイクルにならないということらしいですよ。
なんでそんな、
ちっちゃいもんな。
なんか使い捨てって言われたらすごく悲しいっていうか
ただ今流行りのあの完全独立タイプの Bluetooth イヤホンは全て同じじゃないのかなと思うけどね。バッテリーだけ交換するなんてことは多分不可能だろうし、
あの耳にチュンってつけるやつはみんなそうだってこと？
そうそうそうそう、 AirPods に限らずね、うん、たまたま今これ AirPods がやりたまに上がってるけど、他の完全分離型の Bluetooth イヤホンも多分同じようにリサイクルしようと思ったら人の手間の方が高くかかるんじゃないかなって思いますけどね。
あ、でも
娘さん、いいよ、
いや、あの紐のついたイヤホンも、結局壊れて捨てるっていうパターンだもんね。
まあまあそうだよな、
普通にかね、よく考えたら、
もうこれバッテリーを例えば交換できるようにするったら多分値段もっと跳ね上がるだろうしな。まあ、しょうがないってしょうがないのかもしれないけどな。信澄さん、アクセラはマツダ3に名称統一、マツダ〇〇の名称が好き。ああ、輸出向けはマツダ〇〇だよね。
アクセラ、
お散歩さん、モントレーは行ったことがある。おお、水族館で有名なのとジャズフェスティバルで有名、海辺にはラッコやアシカたくさんいる。ラッコがいるんだって。
日本に少ないという。
そう、パンダよりも日本の水族館に飼育されている頭数が ラッコの方が少ないらしいですよ
なんかのクイズ番組で言ってましたね。
そうそうそうそう。お散歩さん、粉砕処理してレアメタルの抽出などのリサイクルは普通にできると思うけど、 iPhone みたいに分解してリサイクルは難しいでしょうね。うん。のぶすみさん、ジャズ七尾市、
石川県
七尾市かな、わかんない。
七つの音でしょ、石川県です。
そうそうそうそうそう、はい、それでは次の記事です。これも7時前のニュースでね、速報で流れてました。 C ネットジャパンにあった記事です。ヤマダ電機、約 3.8 万件のクレカ情報流出か、 EC に不正アクセス、セキュリティコード含むという記事が上がってました。
ありゃりゃりゃ、そうなんだ。
うん、ヤマダ電機は5月29日、同社が運営する EC サイト、ヤマダウェブコム、ヤマダモールへの不正アクセスがあり、個人情報が流出した可能性があると発表しました。流出した可能性があるのは、カード番号、有効期限、セキュリティコードなど約 37,832人分のクレジットカード情報。約ってついてるけど、ここには約いらないんじゃないの細かい数字前出てるのに。
だ、あの、ちょっと違うんかもしれんよ。
ああ上下する、あ前後するかもしれないね。2019年3月18日から2019年4月26日の期間中に、同社 EC サイトでクレジットカードを新規登録、登録変更したユーザーが対象となります。6月26日以降、カードの新規登録、登録変更を現在停止しているということだそうですね。同社広報部に確認したところ、クレジットカード会社から情報流出している可能性があるとの指摘があり、4月16日に不正アクセスが発覚、同時に第三者調査機関による調査を開始し、5月20日に終了、あ完了。カード情報の流出と一部ユーザーのクレジットカード情報が不正利用された可能性があることを確認したということで、私もこのヤマダウェブコムでエアコン買ったんですけども、この期間には入ってないな。今年3月18日から4月の26日の間、この期間に新規登録もしくはカード情報を変更した方が対象となるということですんで、あでももう流出してしまってるから変更のしようがないのか。で現在ですね、流出した可能性のあるクレジットカードの取引をモニタリングしており、不正利用の防止対策を実施していると。合わせてクレジットカードの利用明細書に身に覚えのない請求項目がないか確認するよう案内しています。その他、ユーザーがクレジットカードの差し替えを希望する場合、カード再発行手数料が発生しないようヤマダ電機側からカード会社に依頼しているということだそうですね。まあ、もし使った記憶のある方、カード明細こまめにチェックした方がいいかもしれませんね。のぶすみさん、モントレージャズフェスティバルインノトってのがあるのかな、わかんない。ヨネイ君、三つ案確認するからカード番号と有効期限、裏のコード教えて。教えねーい
え、なんで？
え？
え、なんで岩成君に教えるん？岩成君が調べてくれるん？
うん、フィッシング詐欺。
あ、そういうことで言ったの？
そういうことよ。そういうことですよ。はい、それでは次の記事です。 こちらテッククランチさんにあった記事です。ほぼ新品のエニグマ暗号機が初値約2200万円からオークションにという記事が上がってました。エニグマが2200万円からかオークションにかかるそうですよ。
クマ、クマなん？何これ？
違う違う、エニグマ。
何エニグマって？
エニグマ暗号機って知らない？ドイツが開発した暗号を作るための機械ですよ。
あ、へえ。
で、これが解読できなくて連合国軍苦戦してたんですけども、まあ、最終的にはあのアラン・チューリングがこのエニグマの解読に成功して連合軍が優勢になって最終的には日本敗戦になったという曰く付きのものですよ。
なんだって
暗号を作る機械ですね。
機械で作るん？
そうそうそうそう、このタイプライターみたいなやつよ
ね。考えんでもこれがちゃんとしてくれるんだ。
そうそうそうそう。
でも日本語じゃない、あ、違う、ドイツ語？
まあドイツが開発してるからドイツ語なのかな。
そりゃドイツ語がわからんと暗号っていう前にわからんじゃん
それもそうだね。これ新品同様なんですがバッテリーだけは死んでるそうですね、残念ながら。
すごい、ね、
オークションで2200万からスタート、20万ドルからスタートだそうですね。
あ、今からスタートなんだ。
そうそうそうそうそう、これがだんだん値がつり上がっていきますよ。月ちゃん1台どうですか、暗号作るのに。
私暗号作るより暗号作るのがいいな。
暗号製造機。
うん。
お散歩さん、アップルワンより貴重だから意外と安いね。
え、どういうこと？アップルワン
より貴重だから意外と安いね。
貴重だったら高いんじゃないの？貴重だけどじゃない。うん、
多分ね。
お散歩さん寝ながら打っとんちゃうか。
ただこれエニグマはあの台数があるんですよね。アップルワンは台数が少ないから高値がついてますけどね。
エニグマって初めて聞いた。
数百台が現存していると想定されているということなんでね。まあ台数あるから値段がそこまで上がらないのかもしれませんけどね。
本当に知っとったん？クエニグマって。
あ、映画にもなってますよ。あ、これのぶすみさん書いてるね。映画がありますね。イミテーションゲーム、エニグマと天才数学者の秘密という、ね。
これ知らん人みんなクマだと思うよ。クマと数学者がなんかエニグマっていうかエゾグマって感じ。エゾグマ。
で、このエニグマで作った暗号がなかなか連合軍、アメリカイギリスの解読できなくて困ってたんだけども、まあ、途中でこの、チューリングマシンっていうのができて解読ができるようになったんですよ。だけども、うん、さっきのアラン・チューリングさんが、だけど暗号が解読できたってドイツにバレるといけないからしばらく黙ってたんですよ。暗号解読できてここを攻撃されるよって分かってても内緒にしてた。味方攻撃されるのが分かっててもね、しばらくっていうのを描いた映画ですね。
見たんですか？
あれなんで見たかな、 iTunes かなんかでレンタルしてみたかも。けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、2000万は意外と安いねってこと。アップルはもっと高かったでしょう。あ、2000万スタートだからね、これから多分値が上がってきますよ。
お一ついかがですか。
ケイちゃんカビゴンと遊んでたら遅刻しました。あ、寝てるカビゴン。
カビゴン寝てて。
散歩さん、ランチューリングといえばコンピューターサイエンスの世界では神様みたいな人、チューリングマシーン、チューリングテストなどが有名。ジミーちゃん、ブックオフで立ち読みしてたら遅刻しました。
マジで？マジですか？
お散歩さん、アマゾンプライムにあったよ。あ、もう今アマゾンプライムで見れるんだ。のぶすみさん、 U571 もエニグマの映画ですね。エニグマを争奪、ダッシュするために U ボートを捕獲し艦内に突入したという出来事を描いてる、うん、はい、皆さんお一ついかがですか。はい、それでは次のニュース、これ好きちゃん用に探してきましたよ。これから梅雨になるんでね、家電ウォッチの時です。参考、部屋干し時間を短縮して生乾き臭を防ぐ自動で回転する充電式ハンガーという記事が出てました。参考レアモノさんですね。参考は自動で360度回転する充電式ハンガー、部屋干しくるくるカラリンを6月下旬に発売します。価格は税込みで2980円。同社ショッピングサイト参考レアモノショップで販売されます。現在先行予約受付中ということで、毎分6回転のスピードで自動で回転する充電式ハンガーです。本体の穴にシャツハンガーやピンチハンガーなどをかけてハンガーラックなどに吊るして使用しますと。洗濯物が回るんで早く乾くよということは、そうですね。
でも毎分6回転って遅くないか。あ、10秒で1回転か。
うん、でもあんましそんなブンブン振り回してもしょうがないんじゃない。
5、6、7、8、9、10。
で、 USB による充電式でバッテリー容量は 1300mAh、 満充電までにかかる時間は約1時間、満充電で約 10から12時間連続で動かすことができますと。まあ、ビュンビュン振り回して水気を飛ばすわけじゃないからね。ただあの鳥取の方で道の駅とか行くとスルメとか
魚
とかスルメとか干したやつぐるぐるぐるぐる回して乾かしてるのがあるじゃない。僕あれを思い出してしまった。
あれにも使えるかもね、これ。
あ、でも回転数が足らないんじゃない。もっと回転数上げれば家で一夜干しが作れるよ。
予約販売？
今予約してるそうですよ。先行予約受付中ということだそうです。6月下旬発売だそうです。すきちゃん、一ついかがですか、お部屋干しに。
ようか。
お散歩さん、スルメ干しマシーンにも使えるね。同じこと考えてるな。
これ
パナソニック、
別に私だけじゃなくて、ね、
うん、
あ、そうか、乾燥機のあるお家にはいらないもんね。
あ、乾燥機のある家にはいらないよね。
乾燥機買って。
乾燥機売ってるよ。ただ山田電機さんは個人情報が流出するから危ないな。
これでも参考さんでしょ。
参考で山
田オンラインショップ、
そうです。
アマゾンペイって何、アマゾンペイでお支払いって、
アマゾンのアカウントで支払いができるってことよ。アマゾンで登録してる。
あ、そういうことな。
そうそうそうそう。
ちょっと待って、残高はない。
はい、それでは最後の記事、テッククランチさんにあった記事です。ペイペイ決済可能なソフトバンク系配車サービス、ディディ、 DIDI と書いてディディですね。こちらが神戸でサービス開始、最大1万円のクーポンもありということで、こちら地域限定なんですよ。タクシーの配車サービス、
そっちの配車か、うん、あれだ、
うん、あの歯をヒーンってすやせないよ
歯をヒーン、
歯をヒーンってやるやつ、
シリー
ズ、タクシー配車ガガガガガガ
チーチーガガ、
タクシー配車サービスを提供しているディディモバイ、あ違う、ディディモビリティジャパンは5月29日神戸を含む兵庫県南部、兵庫県南東部エリアでのサービスを開始しました。同社は大阪エリアで開始し、現在では京都と東京にもサービス範囲を広げているソフトバンク系の会社ですと。兵庫県下の対象エリアは神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、伊丹空港が対象エリア。提携タクシー会社は神戸総合タクシーや神戸第一交通などということで兵庫、京都、大阪、こちらでサービスを展開している、アプリなのかな、タクシーの配車サービスですけども、でこちらで今クーポンがあるということで、兵庫県内で使える500円クーポンが5枚、京都で使える500円クーポンが5枚、大阪で使える1000円クーポンが5枚、1万円分のタクシークーポンがもらえるそうですよ。対象エリアの方使ってみてはいかがでしょうか。うん、いいんじゃない、お安くタクシーに乗れたら。ただこれクーポンの利用期限ってのがあるのかな。クーポン利用期限は6月の13日前だね。はい、まあ、期間限定なんでね、使えるとこにお住まいの方はぜひ使ってみてください。
はい、
はい、以上本編でした。
米根くん、個人タクシーとか QR コード支払い相当良さそうですね。
うん、ただ今のペイペイのやつは個人タクシーは対象に入ってないみたいですけどね。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1867回が上がって、アウちゃんが、みんな仲良くシルマリアンファミリーってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シルバニアじゃないよ、シルバニアだよ。
違うよ、だから昨日の話でシルバニアンなんだよ。みったに昨日のこと忘れたでしょ、もう
覚えてるよ。
いや覚えてないよ。シルバニア、みんな仲間だ、シルバニア。
スキちゃんシルバニア持ってる？
持ってないよ。
じゃあスキちゃんシルバニアじゃないじゃん。
言ったのに、やっぱ昨日の話忘れてるじゃん、そんなこと言うなんて。
んなんで
忘れてるで、そういうこと言うでしょ。
そんなことないよ、
正直に言ったら忘れたでしょ。
うん、覚えてるよ。
どんな話だった？
シルバニアで遊ぼうねって朝。
あれは忘れとるじゃん。
シルバニアはウサギだけじゃないよって話。
違うよ、いや忘れてとるじゃん、やっぱり。
うん、
忘れとるじゃん。
スキちゃん覚えとる？
覚えてるよ。
どんな話だった？
あんな話だった。あの
どんな話した？
私が シルバーキッザニアの話でしょ。
キッザニアがシルバニア。
だからシルバニアっていう話で忘れとったでしょ。
覚えてるやん。
正直になりなさい。もうそんな見栄を張ってもしようがない。素直に言った方が可愛いよ。みっちゃん見栄張らん子。
僕素直だよ。
素直じゃない。
覚えてるよ。
頑固ちゃんです。頑固ちゃん。コメント以上ですね、ありがとうございます。
以上ですね、ありがとうございます。
はい。
ジミーちゃんまた今日スキちゃんが裏切ったよ。
なんでな、
予告なし
で。もうジミーちゃんはもう卒業したんだよ。
ジミーちゃん首切られてた。
そんなね。
そんなね。
そんな、いつ行けるか分からないですもん。だって
のも本当は行こうとしてたもんな。
そう。
昨日は仕事で行けなかったけど今日は早かったな。
うん、もう6時過ぎに
会社出たから6時過ぎにもう電話かかってきたから、あ、これは今日行く気だなって。
みっちゃんでも毎日聞く、なんかみっちゃんの聞き方すごいなんかね、嫌味っぽい聞き方する。今日は行かれるんですか？前にお金払ってるからねって、あの言い方はないよ。頑張れとかって言うならいいけど、あの頑張ってなんかこういつまでもいつまでもできるだけはおばあちゃんにならないように頑張ろうと思ってるのに、前にお金払ってでもね、行けば行けばって、あの言い方めっちゃ腹立つ。みんなだってきっとその自分の奥さんとかそのパートナーの人がさ綺麗になろうと思ったら嬉しくない？
たるんでくるで。
どこが？
痩せたところが。
多分ね、私があのこう痩せていくのになんか何ライバルだから焦りを覚えてね、やばい好きじゃなきゃ痩せてたら僕のこのお腹はどうしたらいいんだって、ちょっと焦りを感じ始めて。
そんなことはないよ。
違う、でも言ってもみっちゃん夏になって暑くなるとすごい痩せ始めるんよこの人で。私が焦っとるんよね。正直言うと、
まあ汗かくからな。
私がすごくなんか太って体重増えたのにちっとも痩せなくて、でみっちゃんがその私を脅かすように「体重減った」とかって言うけ、やばいやばいやばいやばいって焦って。まあ私はアホみたいな中年ですからね。
私ら？
らでしょ。私ら。
私はじゃない。
私ら。私ら。
ラー油のラ
ー。うん、ラー油もいいね。辛い時は、辛い時はじゃない、暑い時は
汗かくよ。
ね。
あ、ぼちぼちあれなんじゃないの、体重測る時期じゃないの。
どこで？
月末ぐらいじゃなかったっけ。
来週です。来週体重測定。来週です。あの顔
でしょ。来週って月始めってこと？うん、
うん、来週って書いて
た。月末じゃなかったっけ。あ、来週なんだ。
今度は来週だって。
うーん、 成果が確認できるね。
いやあ、細く長くって言われたよ。でも特に私今そのバクバクがするでしょ、その、うん、バクバクするって言ってからもうすごいトレーナーの人たちがすごく気を使う私に、そんなに激しくするのとかそんなにね向きにならんでいいよとかってすごいなんか止められるよ、頑張るの、そんなに頑張らんでいいとか言って
向きになってやっとる
何をそんなに向きになっとるんって言われて、だって痩せたいもんって言ってるんですけど
そう、来週成果発表があるかもよ。
しないしない、一生しない
せっかくお金払ってるんだからそこは発表しなきゃ。
おかしいな、お金、みんながお金払ってくれるなら成果発表せんといけんけど、自分で払ってるのになんで成果発表にするん。そりゃめっちゃ痩せてからミスユニバースとかに出られるような感じになったら言ってもいいよ
じゃあみんなで LINE ペイでスキちゃんに10円ずつお賽銭をあげよう。
お賽銭ミスユニババースユニババースユニババース、
それはない、世界大会があるんかい。
うん、あったらいいね。いやでもね、なんかやっぱり体を動かすのっていいなって思ってる、汗かくの。
うん、
うん、大体に運動不足なんでね、ストレッチするだけでもすごい違いますよ、みっちゃん。
そうなの、
うん、
でもカーブス女性専用じゃん、
うん、でもみっちゃんはなんか中性的だって私の友達がみっちゃんのことを見かけた人がすごく中性っぽい人だねって言っとったんで、これだって頑張ったら入れるかもしれんよ。
入れねえよ娘さん2人のやり取りを聞いてて下記のフレーズを思い出しました。そこまで言う早見言う。
あ、読めないの。
テンション、
え、
これ何、北天、何この北天、
北天湯でしょ。
北天湯、
お相撲さんおったじゃん。
北天湯、北天章は知ってるけどな。
これは章っては読まんよ、湯だよ。
ショートは読まないよな。醤油ラー油 I love you、 うん、仲直り。
何のこと、
何のフレーズ、そこまで言う早見言う。何を言う、早見言うは聞いたことあるけど、
うん、それのことじゃない。あ、そこまで言うんだったね。
そこまで言うは知らない。あれ、うん、そこまで言う地味ちゃん、クラウドファンディングの要求です、ね、
してないしてない、要求なんかしてません。ちょん切ったら入れる
ちょん切らねえよ
中性的に見える、中性的だっていうのはいわゆるその男か女かわからんってことなんだよね。
知らねえよ、スキちゃんの友達に聞いてみてよ
でもそういうことじゃない、みっちゃんやっぱりそのおかっぱ頭だよ。
おかっぱじゃねえ
おかっぱ頭がやっぱり、俺女の子、いや女の子じゃないね、んって思われるんだね。
目が悪いんじゃない、そのスキちゃんの友達
もう少し自分を見つめよう。
娘さん、娘さん志村けんと石野真子の妹との掛け合い、妹の名前忘れた、石野陽子、
石野陽子、
だよな、石の真子の妹は。
え、そんなやり取りしてた？
バカ殿かなんか、志村けんってことは。
じゃあね、
じゃあね
あ、じゃあねっていうか、そうじゃねってこと。
そのやり取り見たことないな。ていうかバカ殿あんまし見たことないもんな。
うん、そうじゃね、私もだね。なんか私は苦手な番組だったの。なんか
僕はどの
子供たちは好きだけどね。
あ、8時だよは見てたけどな。
なんか赤殿はすごくあの不景に評判が良くないよね。
何に良くない？
あの父兄、お母さんとか。
ああ、父兄ね。
うん、
父兄、父兄、父兄っていうか大阪父兄とか京都父兄かと思った。
違う。
なんか話あります？おもろい話が。
そのおもろいっていうハードルを上げるのね。
うん、ハードル上げるでいい。あ、そうそう、オリンピックの申し込み、昨夜は101万人待ちっていう状態がピークだったらしいですよ。
101万人って111万人って分かったっけさっき。
いや、101万人だったと思う。
さっき111万って言ったような気がしたけど、まあ何しか多かった100万人ぐらい待っとったってことだよね。
うん。
え、みつさんは昨日いつ申し込んでくれたんだっけ？
収録前。
あ、収録前
だから7時またぐぐらいの感じだったかな。
誰か申し込んだ人いるんかな。
あの時点で4分待ちって出たからね。
あの、そうそう、昨日あの収録の時にその東京都内で宿探しとったじゃないですか。あっ、着衣した楽天トラベルで、であの45万とかの宿があったじゃないですか。
うん、
あれ2人で見たら45万人だったけど、あの何人泊まってもいい宿らしくって、その45万円で、うん、なんか最大99人までいいよって書いてありましたよ。
書いてあったね。
皆さんどうですか、一緒に泊まる
旅館一棟まとめ丸々貸し出し
なんかね、東京大学の近くのやつだったんですけど、うん、なんか何人でもいいって。あ、そう、旅館一館丸ごと貸し切りみたいなやつでございます。
だから1人で泊まっても99人で泊まっても値段が一緒です、ね、
91人までご利用可能。
うん、
っていう。ただお風呂もトイレもないという。
どういう旅館だって感じだな。
だけどもし、まあ、お風呂は銭湯行くとして、トイレ行きたくなったらコンビニに行くのかみたいな謎。
いや、でもこの風呂トイレなしっていうのは部屋になしっていう意味じゃないのかな。あ、旅館の中にはあるんじゃないのかな、多分その大風呂
ないと困る、
うん、っていう意味かなと思っては見とったんだけどな。
ないとびっくり
だよな。風呂トイレのない旅館はさすがに
あの、あ、館内設備はね、 宴会場、会議室、大浴場。
ほら大浴場あるね。
でもトイレ書いてないよ。
トイレあると思うよ。だって宴会場で飲んだらトイレ行きたくなるじゃん。
窓開けて
庭に。男はいいで、女性はどうする？
窓を開けて庭にじゃないですか。
アメリカンさんこんばんは。もうすぐ終了、うん、もうすぐ終了。
もうすぐですね。
うん、
岩成君が今日昼まで延長になったらしいですねって書いてるよ。
昼まで延長、あ昨日言ったがね、今日の
お昼までって。あそうかそうかそうか、昨日の夜までが、
うん、昨日の夜の時点でもうすでに延長は発表されてましたよ。
で本当に終わったんだよね今度は。
終わりました終わりました。
さあ吉と出るか京都出るか。なかなった。
お腹が鳴ったね。で今日の締め切りだからお昼前の時点で、待合室に28万人が待機状態だったらしいですけど、結局、その人らが全部予約ができたのが午後1時7分ここで
受付
を終了したりしたそうですよ。
延長っていうのはそうい
う意味の延長かな。
うん、じゃないと。
だからお昼までに待合室へ入った人は全員さばいたということみたいですよ。
そのための延長だったんじゃない
かな。さあ当たるかどうか。ただまだ1ヶ月先だよな、発表が6月20日だもんな。
どうする、当たったら。
当たったら開会式行く。
え、
開会式が当たったら、
え、行かんの、冷やかしなん。
いや当たったら行きたいで。いや泊まるとこと足を探さないけどね。
ねえどうなるんだろうね。ってかすんごいことになるでしょうね東京都内。
うん、あの開会式と閉会式の日は、選手の移動優先にする関係で高速道路一般車両というか一般の人は出入りできなくするらしいよ。で競技が行われている最中は物流関係とタクシーバスは通常料金で高速道路通れるけど、一般車両は1000円増しにするらしいよ、
うん、
高速道路料金を。
1000円ぐらいだったら乗る人は乗るよね。
ただ1000円払って乗っても結局渋滞だったとかね、
まあ、とりあえず、
まあ、下走るよりもいいのかな。
当たってから悩もうか。
そうだね。当たる前から悩んでもどうしようもないな。
そうだね。
今日ここにいる皆さんで予約した人他にいるのかな。
誰も反応がないからしてないんじゃない。なんか
テレビ感染かな。
そんな暑い時にそんな大混雑するところによくわざわざ行こうと思うねって思ってるよきっと。
確かにな。
まあなんかこのミーハーコンビはとりあえずなんかこう生きとる間に最近できることはしたいのという。
アメリカンさんはテレビ観戦派だね。いや競技はね絶対テレビで見た方がいいと思うんですよ。
こう奥で豆粒みたいなの見ててもね、
うん、そうだね、うん、なんか聞こうと思ったことがあったんだけど、あ、なんか言われてるのが書いて
る、裏金やらなんやらでズブズブなオリンピック委員会にお金を落とす気は全くならん、あ、落とす気にならないってことか。
そっか。
なんか聞きたいことがあった？
うん、iPhone のことでね。
iPhone のことで。それ何？今日そんな話があったってこと？
いや、
昨日あったってこと？
昨日。iPhone は。
うん。
あのね、すごいちっちゃい iPhone 持ってる子がいるんですよ。
昔の iPhone ってこと？
5C
とか
SE とか、うん、SE か、
あれ
買ってから、そのそもそもあのアップデートしたことがないって言うんですよね。
OS、
はあ、それ何ですかっていう話になって、
うん、
でしといた方がいいよって言ってしようとしたら、くるくるくるくる回ってるんですけど、うん、あれずっとしなかったら結構な時間かかるんかな。いっぺんにバージョンアップしようとする感じ。
時間かかるかもよ、もしかしたら。
そうなんだね。
くるくるしてるってことは、その OS が対応してないわけじゃないんだよな。
そのソフトウェアのアップデートのところで、アップデートを確認中っていうところを、ピュッポチッとしたら、いつまで経っても何をうんともすんとも言わないっていうか、くるくるくるくるくるくるくるくる回り続けるって。
それ Wi-Fi につないでるよね。
いや、会社で見たんで繋がってないです。
Wi-Fi に繋がってないと多分アップデートはできないはずだよ。
もし家に Wi-Fi がなかったらどうするの？
Wi-Fi のあるとこ行ってアップデートしないけどね。
あ、
電話回線では確か OS をアップデートできないはずだよ。
コンセント繋いでなくても大丈夫なの？コンセントにつないでなくてもできるんだっけ、アップデートって？
Apple Watch は充電しなきゃいけないけど、 iPhone は充電しなくてもできるんじゃなかったかな。
ただね、そのずっとしてなかった時間かかるんだったら、とっても危険じゃない、外でやるのって。大丈夫なのかな。
だから安定した Wi-Fi が飛んでるとこじゃないとダメだよな。
あまり無責任なこと言われんけ、ちょっとね詳しい人たちが知り合いにいっぱいいるから聞いとくねって言って、ここにいっぱいいるじゃん。
Wi-Fi ないとまずいと思うよ。Wi-Fi がないということは家にパソコンもないのか。
そこら辺は分かんないけど聞いてみないと。
もしパソコンがあるならネットにパソコンはつながってるはずだから、パソコンに iTunes 入れて iTunes 上でバージョンアップさせることは可能だけどな。
どうしよう、 iTunes って何っていう話から始まるかもしれんね。
まあね。
結婚してる人なんだけど、主婦なんだけど、それ普通旦那さんが知っとったら旦那さんがちゃんと世話焼くよね、奥さんの iPhone も。
まあね、
結構なんか昨日3人女4人で話をしとって、みんな結婚しとる人ばっかり、私以外、
うん、
でみんななんか何それ みたいな状態だったら、そのソフトウェアのアップデートのこととか、
うん、
みんなよく分かってない感じだったっけ。
ケイちゃん書いてるけど、古い iPhone だとアップデートしたら動きがもっさりするかもって書いてる。
あー、じゃあ途中で止めることできないんだよね、ソフトウェアのアップデート
したことがないからな。再起動かけてもダメかな。
何が
iPhone 再起動したら途中で止められるんじゃないのかな。
え、
分かんない、やってみないと。強制再起動、
途中っていうのがそのまず iOS の、 その例えば9やります10やりますとかって段階的に止めたりできないでしょ。今どこまでやっとるか分からんじゃん。
段階的じゃなくて、多分あの落とせる最新の OS にいきなり上がると
、いきなり飛ぶんでしょ
多分ね、
うん、だけどそれまでの過程で止めることできないし、今までの人と前とか、
あ、それはできないと思うな。
いらんこと言うまか、なんか動き悪くなったら申し訳ないけ。
ヨネイ君、自分の iPod Touch もだけどアップデートできませんでした、で元の画面に戻る。井口さん、ドコモショップとかソフトバンクショップに行けば良いのでは。
ああ、そうか、お店の人に聞いた方がいいか。
うん、っていうか江口さんが言ってるのは、これそこに Wi-Fi が飛んでるから、その Wi-Fi を捕まえろって話じゃないのかな。
お店の人に聞けってことじゃない。
まあ聞いてもいいかもしれないけどね。
あ、そうそう、もうね、あ、バッテリー残量少なくなっていますって出てきたけど、どうしよう、 20% 赤くなってきたけど、
あ、好きじゃないのか。
もう一つ聞きたいことがあったんだけど、どうしよう。
あと3分で終わってね。
はい、今日一緒にお昼ご飯食べた女の子は、今度は LINE の話なんですけど、 LINE の、うん、ID って変えることできないのっていう話で、ID を見るけど、やっぱり ID を変えようと思ったらアカウント変えるしかないんですよね。
あ、それはそうだと思うよ。
それでアカウントを変えるにしても、今のその LINE の中のやり取りを残しておきたい、うん、どうしたらいいと思うっていう話で、
それはできない。アカウント変えたら古い履歴は引き継げない、ね、
どこにも残せない。
古いアカウント上には残るけどね、うん、新しく作ったアカウントには引き継ぎはできないはずだよ。
アカウント2つ持てないんだよね、一般人。
あー、できないんじゃないかな。
それがよくわからなくて、ちょっと今日ちょっと調べてみるねって言ったんですけどね。毎日誰かなんか引かれてるんですけど。
LINE は、アカウント引き継げないっての聞いたことあるぞ。だから全くのまっさらな状態でもう一遍フォローし直さないけんっていう話を。
アメリカンさんは iPhone 5使ってるけど 10.3.3 にアップデートできません。
10.3.3 5はもう切られたんじゃなかったっけ、最新は。
そっか、まあ、ノブセルさん au
と
Wi-Fi ダウンロードしたことあるんだね。
うん。
キャリア行ったら新しい機種に勧められるよね、きっと。
そうだね。
うん、
というわけで、まあその LINE のアカウント二重にした時の問題、誰か知ってる方
教えてください。
教えてください。
もしご存じの方おられたら。
以上、空海 IT ニュース1868回5月29日でした。お届けしたのは、
充電がこんなに少なくなったの初めての月ちゃんと、
バッテリーリフレッシュ充電ができるぞのみっちゃんでした。そうだね、なぜ ID を変えたいんだろう、そこが疑問だ。
あ、
それではまた明日、
三四だだものだんだん、
だだものだんだん。
それはね、また明日。
ないしょ。
話あのねのね。
Army ID News.